今日は第一ヨハネの4章1節から6節のところを学びたいと思います。では最初の部分を1節から3節までをお読みします。愛する者たち、霊をすべて信じてはいけません。預言者がたくさん世に出てきたので、その霊が神からのものかどうか吟味しなさい。神からの霊はこのようにしてわかります。人となって来られたイエス・キリストを告白する霊は皆神からのものです。イエスを告白しない霊は皆神からのものではありません。それは反キリストの霊です。あなた方はそれが来ることを聞いていましたが、今すでに世に来ているのです。この箇所でちょっと難しい言葉が霊という言葉かなというふうに思います。でまあ、いくつかの解釈があるかもしれませんが、一番簡単な分かりやすい解釈として、つながっているとは思うんですけれども、教えというふうに考えてみたいと思うんですが、で今のところを霊っていうのを教えという言葉に変えて読んでみますね。ご一緒に見ていただきたいんです。愛する者たち、教えをすべて信じてはいけません。偽預言者がたくさん世に出てきたので、その教えが神からのものかどうか吟味しなさい。神からの教えはこのようにしてわかります。人となって来られたイエス・キリストを告白する教えは皆神からのものです。イエスを告白しない教えは皆神からのものではありません。それは反キリストの教えです。あなた方はそれが来ることを聞いていましたが、今すでに世に来ているのです。おそらくここで考えるときに、教えの背後には、教える人がいて、その霊というのはその教えの背後にある、霊的な存在を指しているのかな。ですから、次のところに、その教えの背後にある霊、そういう意味で霊という言葉が使われたのかな。あるいはその背後にあるその霊というのは精神のようなもの、そしてあるいは具体的には教師、偽預言者という言葉が出てきますね、を指しているのかな。で、これは何回も私たち確認してますので大丈夫だと思うんですけれども、こういうところですから、もう一度偽預言者という言葉を考えるときに、その預言者ってどういうものなのか、預言者の世は、予告の世ではないよっていうことの確認ですね。私たちはよくそのように考えますけれども、おそらく聖書を学んでない人たちが予言っていう言葉を聞く場合には、この予告の方の予言を考えると思います。で、私たちも聖書の予言っていう時には、おそらく多くの場合未来のことかな、未来のことを語ってること教えなのかな。ですけども、聖書の予言という言葉は未来のことではないですね。神様から預かった言葉でありますから、例えばお互いに愛し合いなさいというのは予言なんです。それは未来とは全く関係ないですね。今そうしなさいという教えです。で、その予言の中にほんの一部分未来のことを語るのがあります。それももちろん含まれています。ですけれども、大部分は神様が私たちに時間とは関係なく教える、そういう教えのことですね。で、第二ペテロの一章のところで予言ということについて分かりやすく説明している箇所があります。予言は決して 人間の意思によってもたらされたものではなく、聖霊に動かされた人たちが神から受けて語ったものです。これが預言です。ですから神様、この世っていう、その預かるという、私たちにとって大事なあの預金通帳っていう、それは、銀行を信頼してこう預けるわけですね。神様も預言者、語るものを信頼して言葉を預けた、これを伝えてください、これを伝えなさい、それが預言です。ですから、偽預言者っていうのは預かってないものを語ってる、偽教師っていうのは預かったものなんだけれども、それを違うものとして、それを、まあ、曲げて変えてしまって教えるっていう、そういうことになります。ですからペテロは、しかし見た目の中にはイスラエルのことですね、これは旧約聖書のことを指していると思いますけれども、偽預言者も出てきました。旧約聖書、確かに出てきます。アハブの時代には、アハブという王様は300人の預言者を雇っていたというんです。で、300人は、その預言者は何をしたかというと、アハブが聞きたいことを語りました。まあ給料をもらったのかもしれないですけど、そのうち一人だけアハブにその従わずにですね、神様に従って詳しいことを語った預言者というのがいましたね。同じようにあなた方の中にも偽教師が現れます。神様から教えられたものではなくて、それを変えて相手が喜ぶようにとか、王が喜ぶようにとか、そういうことを語ってしまう。彼らは滅びをもたらす板を密かに持ち込むようになります。自分たちを買い取ってくださった主さえも否定し、自分たちに速やかな滅びを招くのですっていう、そういう注意が第2ペテロにありますね。それは第1ヨハネと共通しているところだと思います。第1ヨハネにしても第2ペテロにしても、割と後の方に、聖書の後の方になって語られている手紙ですけれども、そこで共通しているのは、どういうことが起きているかっていうと、イエス様が来られて救いの技をなし、そして教えを与えられ、そしてイエス様が約束されたのは、聖霊を送るよ、もう一人の助け主、そして聖霊はすべての真理にあなた方を導いてくださいますよ。で、それを、人たちが、イエス様が選ばれた人たちがその言葉を伝えたわけですね。真理を伝えた。そしてですから、パウロの手紙などにはそのことは福音書にも書いてありますし、パウロの手紙も書いてありますが、後の方の福音書で何が起こっているかというと、その伝えられたものが少しずつこう変えられていくようなんですよ。ですからヨハネも第二ペテロも、例えばユダも、その間違っているところを正そうとする、そういう内容になってます。第1ヨハネを読んでいくと、私たちはそのことがよくわかりますけれども、例えばこういう箇所を読んでいきますと、ヨハネはこういうふうに言いますね。私がこのように書いてきたのは、あなた方が真理を知らないからではなく、知ってるからなんですよ。もう真理は伝わってるはずなんです。そして偽り者とは、だけれどもそれを歪める人たちがあなた方の教会にも入ってきました。あるいはあなた方の教会からその教えを持って、そして出て行った人たちもいましたね。イエスがキリストであることを否定するものでなくては誰でしょう。道と御子を否定するもの、それが反キリストです。誰でも御子を否定するものは道を持たず、御子を告白するものは道も持っているのです。それで繰り返しヨハネが教えることは、あなた方は初めから聞いていることを自分のうちにとどまらせなさい。もし初めから聞いていること がとどまっているなら、あなた方も御子と道のうちにとどまります。ですからそこからとどまらないで、とどめないで他のものに行ってしまったという、またそういう誘惑があった、問題がありましたというのが第一ヨハネの、教会、第一ヨハネを書かれた目的であったと思います。ですけれども、初めの教え、福音ですね、イエス様が語られた、パウロたちが語った、ヨハネやペテロが語った、その教えにとどまるということ、それが神様にとの関係にとどまることなんですよ。これこそ御子が私たちに約束してくださったもの、永遠の命です。でヨハネはこう言います。私はあなた方を惑わす者たちについて以上のことを書いてきました。ポイントは惑わされてはいけない、いろんなことを言う人がいる、そして福音を変えてしまう、そういう人たちも出てきますよ、気をつけてください。で、その間違った教えというのはヨハネの教会において間違った問題があった教えというのはこういうことでわかるというふうに、神からの教えと神からの霊とそうでない反キリストの霊の違いというのはここにありますよというふうにヨハネは言います。人となって来られたイエス・キリストを告白する霊は皆神からのものです。で、告白という言葉はこの手紙の中に何回か出てきますけれども、その簡単な意味は同じことを言う、それが告白という意味ですね。私たちは第一ヨハネの一章のところでこの言葉が違うところで、使われたところを覚えてますけれども、例えば間違った教えを教えた人たちはもう罪なんてないよ、大丈夫だよっていうようなことを言ってました。ですから罪を犯しても大丈夫っていう、そういう教えがあったんだと思いますね。あるいはもう罪なんていうものはもう救われて霊的な理解を持つ者にとって、特別なその悟りのようなものを開いた者にとってそれはもうもはや問題ではないですよって、ヨハネはそれは違うよ。でヨハネが言うことは、罪というのはこのように扱わなくてはいけないんだということで、もし私たちが自分の罪を告白するなら神は真実で正しい方ですから、その罪を許してくださいます。罪に必要なのはそれを否定することでもごまかすことでもない、神の前にそれを告白することです。同じように言う、何を同じように言うんですか。神様がそれをご覧になって、あ、今お前がやったことは間違ってるね、それと同じように神様の前に、神様あなたがご覧になった通り私はこういう失敗をしました、罪を犯しました、許してください、それが告白ですね。同じことを言う、そうすれば神様が約束してくださっているのはそれを許します。それだけではなくて全ての不義から私たちを、問題、そういう汚いものから私たちを清めてくださいます。それが神様が望んでおられることですということをですね、ヨハネが、それが神様との交わりです、光の中で歩むというのはそういうことです。光はよく見えるところです。汚いところが、汚いものがよく見えてしまうところです。ですけれども恐れることはないよ、怖がることはないよ、神様はその汚い私たちをきれいにするために、許すために来てくださったんだよ、そして十字架についてくださったんだよということですね。ですから、このそしてイエス・キリストを告白する、人となって来られたイエス・キリストを告白するということは、イエス様がしてくださったこと、そしてイエス様がしてくださいましたと人たちが教えることをそのまま受け入れるということです。 告白するということは、そして同じことを言うですから、それを変えない、そのまま素直に受け入れて、そしてそれに従う、それは告白ですね。それを変えてしまうと、それが告白というふうには言えなくなりますけれども、そしてイエス様が確かに人となられたということは神であったということですね。神が人となられた、私たちと同じような人となられました。ですから信仰告白というのは神の啓示をそのまま素直に受け入れるということですね。で、私たちの傾向は、やってしまいがちなところは、自分の好きなところ、都合のいいところだけを、あ、ここ好きとか、あ、これいいね、これ大好きとかではなくて、告白するということは全てを受け入れる、素直に受け入れるということだと思います。ヨハネの手紙の中で問題になっているのは、これは第2の方の手紙、第1の手紙があって、第2、第3と続きますけれども、第2の手紙の中でこういう言葉があります。9節のところで、誰でも先を行って、この先を行ってという訳は、2017年訳ですね、新改訳の。あるいは行き過ぎをしてというのが第3版だったかな、私が持っているのは第2版ですから第2版だったかもしれないですけども、行き過ぎをしてという表現があります。あるいは新共同訳では、キリストの教えを超えてというふうに訳してますね。とにかくキリストの教えにとどまらないものは神を持っていません。神との関係を失います。その教えにとどまるものこそ道しも御子も持っているのです。その交わり関係を持ち続けるんですよ。ですから、このその人たちは、その当時は、イエス様がこういうふうに教えてくれて、人たちも教えてくれたけども、私たちはそれを超える教えがあるんだよ、もっと改善されたというか、そういうふうに言ったのかもしれない、主張してたのかもしれないですね。そうすると、それを聞いて、おお、そうか、福音よりもさらにすごい、それを超えた福音なのかっていう感じでですね。ですけれども、ヨハネは、それは違うよ、そういうものはないよ。ですから、ヨハネの時代に問題になったのは、イエス様は人であったということが問題であったようです。今日は逆なんですよ。今の時代は、イエス様は神だったというのが問題です。神信じてないですから。ですけれども、ヨハネの時代には神はみんな神々を信じてましたから問題なかったんですけれども、その神が人となった、肉体を持った、我々と同じような汚い肉体を持ったっていうのはありえないって考えたんです。そういう考え方があったようなんですね。ですけれども、それが聖書の福音のポイントですよね。神様が、イエス様がご自分を、神であるイエス様がご自分を低くされたんだ、そして人の姿を取り、それも使えるものの姿を取り、そして十字架の死にまで従ってくださったんだ、どこまでもどこまでもご自分を低くしてくださった、それが福音なんですけど、その愛によって私たちは高く上げられるんです。私たちのレベルまで来てくれたから救うことができたんですっていう、そういう教えでありますけれども、どうもその当時の考え方では、その部分が受けなかったようなんですね。いや、神はもっと立派なものであるから、我々と同じような人間になるわけがないっていう、そういう問題があったようです。で、それは、ある意味ではその都合がいい教えになるんです。その 信仰というものと生活を切り離すことができますから。体を持った我々の生活なんていうのは、それはどっちにしても汚いものだし、ただ霊的な部分では、信仰では我々は清められたんだ、そして最高の教えを持ってるんだ。ですから生活と信仰がこう分離されてしまう。そうなると罪というものはなくなりますね。そうなるとある意味では勝手な生活ができるということになります。日本の宗教にもそういうところがあるかもしれないですよね。悟りはあるんだけれども生活とは別だよって。ですけれども聖書の教えは一つだよということです。私たちは私たちの信仰を生きるんです。そして神様と一緒に生きるのが私たちの信仰ですということですよね。そして私たちは汚いものではあるけれども許されて、そして少しずつ神様の恵みによって清められていく、それがクリスチャン生活なんですということを教えているんだと思います。ですからヨハネの手紙で問題になっているのは、信仰とその生活というものが切り離されてしまっていた。ですから強調するのは正しい行いとか、そして愛ですね、愛の行いというのが強調されています。ですから福音というのは、聖書の教えというのは、時代時代のその時代を支配する思想というのはあると思うんですね。それによって支配され変えられてしまったりします。私は今の時代の思想というのは、もちろんその日本という小さな国においては、一昔前は戦争中には愛国心だったと思います。そして軍国主義ですね、それが全部を支配してました。強制的に力を持って、でそこから自由になって、じゃあ今度は何、経済のようなものが、そしておそらく今の時代かなり強いのは自分っていうエゴですね。よくエコの問題ということを言いますけど、私はエゴの問題の方が深刻かなというふうに思います。自分中心、自分の国だけとか、そういう自分中心の考え方というのは私たちを滅ぼしますね。そういう、ですからその時代時代にそういう私たちの教えというものも変えてしまうような、そういう傾向というか、そういうのがあったのではないかと思います。イエス様の場合は神が人となったんだ、多くの宗教の場合は人が神になります、そして偉くなるわけですけれども、聖書の教えの場合には、まことの神は私たち人間を救うために人となられたんだということですね。で、後半の部分を読みますと、子供たち、あなた方は神から出たものであり、彼らに勝ちました。あなた方のうちにおられる方は、この世にいるものよりも偉大だからです。彼らはこの世のものです。ですから、世のことを話し、世も彼らの言うことを聞きます。私たちは神から出たものです。神を知っている者は私たちの言うことを聞き、神から出ていない者は私たちの言うことを聞きません。それによって私たちは真理の霊と偽りの霊を見分けます。真理の教え、偽りの教えをそこで見分けるんですよ。ヨハネは、子供たち、あなた方は神から出たものですよ。ですからそれをしっかり、心に留めておきなさい。それを、その信仰を失ってはいけないですよ。そしてあなた方は勝ったんですよ。ですからおそらくこの読んでいくと、その教会から 大勢の人が出て行ってしまった、間違った教えを持っている人たちは出て行ってしまった。そして残された人たちにヨハネが手紙を書いてるんですよね。そしてヨハネが言ってるのは、あなた方は間違ってないですよ、使徒の教えに、神様の教えにとどまってるじゃないですか、だから心配する必要ないよ。だけれどもおそらくその出ていた人たちの教えというのはこの世的にもこう評価されたんじゃないでしょうか、支持されたんじゃないかと思います。だから心配になってきて、大丈夫なのか、あんなに大勢の支持者がいるよっていうふうに心配したのかなというふうに思いますけれども、ヨハネが言ったのは、あなた方は勝ったんですよ、あなた方のうちにおられる方はこの世にいるものよりも偉大だからです。これは今日の私たちにとっても大事なポイントかなと思います。目に見える、特に日本のようなところで教会が小さく、クリスチャンが少ないところで、我々が強いって言っても説得力がないというか、ビジネスの世界の方がもうすごいことをやりますから、お金のあるところにはすごいことが、そしてたくさんの楽しいことも起こっているようですから。ですけれどもヨハネは私たちにも同じことを言いますね。あなた方のうちにおられる方はこの世にいるものよりも偉大ですよ、心配することないよ。そしてこの世にいるものというのは、ヨハネは聖書この手紙の中で少し先になりますけれども、私たちは神に属していますが、それを忘れちゃいけないよとヨハネは言います。世全体は悪いもののというのは悪魔のことですよね、悪いものの支配下にあることを私たちは知っています。アダムとエバの時代から、神様に背を向けた時から、その延長線上に世の中は動いてますよ。ですけれども、そこから私たちを救い出してくださる、するために人となって来てくださったイエス様、神様はあなた方と共にいて、神様全世界、その世全体よりも大きな方ですよ。で、私たちはじゃあどうやって勝つんだって、そんなこんな弱いものがどうやって勝てるのかって、自分の力じゃ勝てないです。ですからイエス様と、イエス様と一緒に勝つんですね。イエス様はこう言われました。ヨハネの、これは福音書の方ですね、16章のところで、もうすぐ弟子たちをから離れていくところで、これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。これから私はあなた方を全ての苦しみから救い出すよというようなことは言わないですよ。この世にあってさまざまな苦しみがありますよ。だけれどもこれを忘れないで、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝ちました。私たちは勝てないですよ、私たちの自分の力では。ですけれども、その方にとどまっているならば、その方と一緒にいるならば、私たちは勝ちます。勝ち組です。恵みで勝ち組で、その同じ言葉がですね、私たちのうちにおられる方はこの世にいるものよりも大きいよ、その旧約聖書でも2回私が、頭に浮かんでくる箇所としては2箇所あります。で、一つは、第二列王記の6章のところで、エリシャの話です。で、エリシャが、アラムという国と戦ったんだと思うんですけれども、イスラエルが、北のイスラエルですね。それで、エリシャがイスラエルの王に、ここはやめといた、ここは行かない、戦いの中でここは危ないからやめなさい、ここも敵が来るからやめなさいっていう それがもう的中してたわけですね。で敵が我々の中にスパイがいるのかなとかってこう考えたんですけども、どうも預言者がいる、神様に仕える神の人がいる、その人が問題を起こしているようだということで、じゃあ、そいつを捕まえよう。で、エリシャが住んでいるところを大軍を送って、包囲した。で、夜中にそれをやったようで、朝起きて、エリシャに仕えていた若者が外を見るともう大軍に囲まれているわけですね。それでびっくりして、ああご主人様はどうしたらいいんでしょうか。そうするとエリシャはこう答えます。恐れるな、私たちと共にいるものは彼らと共にいるものよりも多いのだから。そしてエリシャは祈りました。どうか彼の目を、この若者の目を開いて見えるようにしてください。で主がその若者の目を開かれたので、彼が見るとなんと火の馬と戦車がエリシャを取り巻いて山に満ちていた。おそらくその大軍よりも多くの神様の大軍が、火の戦車、火の馬、それがあの有名な映画のタイトルで、炎のランナーって、あの英語だとチャリオッツオブファイアですから、この言葉はですね、火の戦車っていう、そういうタイトルの映画ですけれども、ですから私たちはそれを目では見えないです、確認できないですけれども、信仰で見るわけですね。ですから聖書の言葉が大事なんです。ですから賛美歌が大事なんです。私たちが落ち込んだ時に賛美歌は聖書のことを歌にしてますから、その歌が私たちの目を神様の方に向けてくれるんですね。目に見える現実よりももっと大きな現実、確かな現実を賛美歌は私たちに教えてくれます。それで、ああもうこれじゃあもう無理っていう時に、いやそうじゃない、私たちのうちにおられる方はこの世のものよりも大きいということをそこで確認するわけなんですね。もう一つはあのヘゼキヤはですね、エリシャのところはおそらく紀元前850年ぐらいですか、それから150年後にだいたい700年ぐらいの時に、紀元前700年ぐらいイザヤが活躍した時ですから、ヘゼキヤは圧倒的に強いアッシリア、それも、非常に残酷な軍隊でありましたけれども、アッシリアに囲まれてしまうわけですね。ですけれどもヘゼキヤが、王が民に言った言葉がこの言葉でした。強くあれ、大きくあれ、アッシリアの王や彼と共にいるすべての大軍を恐れてはならない、おののいてはならない、彼と共にいる者よりも大いなる方が私たちと共にいてくださるからである。で18万だか17万だかの軍隊だったそうです。すごい軍隊ですよ。で神様はどうしたかというと、一人の御使いを送りました。全滅させました。で王様とことこ帰ってったっていうことが書いてありましたけれども、ですから神様の力、一人の御使いですよ。でそういうことから私は御使いっていうのはすごいなっていうふうに思うわけなんですけれども、一人の御使いでそれだけのことができる。それでイエス様が十字架に着いた時にイエス様が言われたのは、十二軍団の御使いを私が神様にお願いすればここにパッと来させることはできますよって言われたんですね。ですけれどもイエス様はそうしなかった。私たちを救うために十字架についてくださった。そしてヨハネが言うことは、彼らは私たちの教えに反して教えている、彼らはこの世のものです。ですから世のことを話して世も彼らの言うことを聞いちゃいます。 喜んで聞きますということを言ってます。ですから偽りの霊の教えというのはこの世によく受けるそういう教えであったようです。ですから想像するのは、じゃあヨハネのグループからこの手紙を受けた人たちのグループから出ていったのはかなりの大きなグループだったのかな、残されたのはひょっとしたら少数派になっちゃったのかなっていうふうにも想像します。ですけれども、イエス様がご自分の福音を述べ伝えた時もそうだったと思います。受け入れたのは少数ですね。そしてイエス様はこう言われました。天地の主であらゆる父よ、あなたを褒めたたえます。あなたはこれらのことを知恵ある者や賢い者には隠して幼子たちに表してくださいました。私の教えを受け入れたのはこの世で立派な人たちではありませんでした。そこからですね、そのすぐ後にイエス様が言うのは、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさいって。疲れてない人はイエス様の教えは必要なかったです。何でも持って豊かな暮らしをしている人は、あの人は何を言ってるんだって。だけれども、疲れた人、重荷を負っている人は行きました、イエス様のところに。それが幼子たちということだと思いますね。知恵のあるもの、賢いものには隠したけれども、幼子たちに示されました。でイエス様を言われたのは、私の首輝きを追って私にから学びなさい、そうすれば心の安らぎ、平安が与えられますよ。でそれは素晴らしい福音ではあるんですけれども、おそらくヨハネの教えを超える、あるいはイエス様の教えを超える福音というのは、あ、首輝きいらない、首輝きなんてなんか窮屈だし、だからこの、その福音を超えた教えというのは首輝きなし、イエス様は十字架の、自分の十字架を追って私についてきなさいと言われたけれども、それもなしで救われますよ。でそういうような教えが世の中にこう出回ったとしたら、一方では首輝きを追います、自分の十字架を追ってついていかなくちゃいけないです。で違う人たちが、いやいやそれは古い教えで、私たちのこの進んだ、行き過ぎっていうふうにありましたけれども、超えた教えはもっといい福音ですよっていうようなことになれば、まあ今日でもよくこうアメリカとかクリスチャンが、信者の数が多いところでは、大勢の人がそのこっちの方がいいなと思う福音というのはどういう福音かというと、成功、この世における成功と、そして自分たちの体の健康、成功と健康の福音というのは大勢の人を集めます。日本ではよくご利益主義とかそういうふうに呼ばれているのかもしれないですけれども、ですから今日にもそういう誘惑がありますし、ヨハネの時代にもそういうのがあったのかなと思います。ですけれども、ヨハネは、私たちは神から得たものです、神を知っている者は本当に神様の福音を受け入れ、その素晴らしさが本当に分かった人たちは、成功や健康の福音よりも十字架と復活の福音の方が素晴らしいということは分かってますよ。だからそっち行かないですよ。くびきなんていらないだろうって言っても、いや、くびきが素晴らしいんだっていうことになりますよ。自分の十字架を追ってイエス様についていった方がよっぽど素晴らしいんだってことを知っている人は、ですから神から出ていないものは私たちの言うことを聞きません。それによって私たちは真理のものと偽りのものを見分けます。ですから基準は、どれだけ大勢の人が残ってるのとか、あっち行っちゃったのとか問題ではなくて、神様の聖書の教えをが基準ですよ。私たちがどう感じるのか、いや、あっちの教えの方がなんかこう心が満たされるように思うけれども、それは基準にならないということです。基準は 聖書の言葉であり人たちの言葉である。先ほど小姉ちゃんと読んだ箇所がありますけれども、イエス様は私の羊たちは私の声を聞き分けます、私もその羊たちを知っており彼らは私についてきます、というふうにイエス様は言いました。私は彼らに永遠の命を与えます、彼らは永遠に決して滅びることがなく、また誰も彼らを私の手から奪い去りはしません。これは変わらないというんです。ヨハネはこれは変わらない、時代が過ぎようが、そして大勢の人がその教えから他の教えに移ろうが、これは変わらない。ですから今日のところで私たちが考えさせられることは、私たちには選択があるということですね。キリストと一緒に生きてとどまって、そして勝利を得るのか、この世と、この世は本当に魅力的なものを提供しますよ。ヨハネもあの有名な言葉ですね、肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢、それは父から出たものではないよ、この世から出たものだけれども、この世と世の欲は過ぎ去ります、なくなりますよ、ですけれども神の御心を行うものは、知ってるものはと書いてないですよ、行うものは、信じて従うものはですよね。そういう当たり前の信仰ですけれども、健康な信仰、そういうものを持つものは救われますよ、永遠に生き続けますよ。それで最後にこの子供たちっていうところをもう一度一緒に読んで終わりにしたいと思います。ではお願いします。子供たち、あなた方は神から出たものであり彼らに勝ちました。あなた方のうちにおられる方はこの世にいるものよりも偉大だからです。お祈りします。愛する父なる神様、ヨハネの手紙を読んでいて、この手紙を書いているヨハネも、またこの手紙を受け取った兄弟姉妹たちもいろいろな問題にぶつかって大変だったんだなということをこう考えます。今のこの世の中にあっても私たちもいろいろな問題にぶつかります。今の世の中はどうしても自分というものを中心に考える世の中です。そういう中にあって私たちは中心は自分ではなくてあなたであるということを、自分を喜ばせるのではなくてあなたに喜んでいただく、あなたの御心にかなった、あなたの信頼とあなたの愛に応えて生きる、そういう生き方が、生活ができるように、またそういう人に変えていただくように、あなたの大きな恵みを私たちは日々必要としています。どうぞ私たちのことを日々の生活の中であなたと共に歩み続けることができるように導いてください。あなたに従うことによって私たちが変えられ、そして少しずつイエス様のようなものと変えられ、本当の意味で最高の自分、あなたに作られ愛されている最高の自分になることができるように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。